3日目です。岡田さんよろしくお願いします。
はい、戦後80年の8月、特別企画、お伝えしています。5回続けの3回目です。アメリカが今怖いと、社会のことより自分のことを優先する流れが強まってないかという八代さんの話から、前田さんブロック化、対立化、1920年代等々の比較の話で途切れてしまいました。前田さん、続きをお願いします。
すいません。で、日独いいとですね、アメリカを含んで欧米、連合国ですね、が第二次世界大戦だったんですけども、今起ころうとしてるのが、そのロシアと中国、北朝鮮のグループとですね、西側、のグループに今分かれてたりとかですね、まあ、イスラエルとアラブも同じような、パレスチナを巡ってですね、まあ、ガザですよね、ガザをきっかけに対立構造があってですね、これが収まろうとしないですよね。ちっちゃなところでは、カンボジアとタイですかね、紛争、まあちょっと解決したみたいですけども、あとインドとパキスタンもやってますし、まあまあ、対立は全然解決しそうもないなっていう感じがあって、どうやったら人類ってこういう対立を、分断と対立を乗り越えるんだろうなっていう。その戦後100年に向けてね、なんかその辺は、もっと国際社会で議論してもいいのかなと思いますね。
どうやったらいいんでしょうね。まあ今日その答えがこの中で出るとは思えないんですけど、できるだけそれに関する、話をしていきたいと思うんですが、前田さん、ちょっと話変わっちゃうんですけど、さっきのファクトフルネス。まあ、悲観論、楽観論。まあ、どこから見るか、何と比較するか、いつ比較するかで全然変わってくると思うんですが、それちょっと具体的に、話してもらってもいいですか？
この本にね、言われてる、その減り続けている16の悪いことっていうことで、ざっと言うとね、例えば合法的な奴隷制度って、どんどん減ってるらしいんですよ。
はいはいはい。
自動労働、あと災害による死者数、核兵器の数も実は、1980年代半ばぐらいから減ってるんですよね。まあ、レーガン政権とゴルバチョフの、和解からだと思うんですけども、あと乳幼児の死亡率、大気汚染、オゾン層の破壊、飢餓も減ってるんですよね。で、HIV の感染者数、あと戦争や紛争の犠牲者数も、実はまあ第二次世界大戦の頃って、もう2、3000万人ぐらいの死者数だしたかな。日本も300万人死んでますけど、ソビエトは1000万人近く死んでますからね。良くなってるのは何かっていうと、女子教育だとかですね、電気の利用、女性参政権、科学の発見だとかですね、携帯電話いいのかどうかわかりませんけど、インターネット、予防接種、識字率、等々、そういったのが、ずらずらずらっといっぱい、ファクトが書いてあるわけです。で、まあ、言われてみると確かにそうだなと、長いスパンで見るとね、そうなんですけども、やっぱり個人的に思うのは、やっぱりとはいえですね、まあ、課題もものすごくあってですね、まあ、ずっと出てる AI がこれから社会の主流になってですね、これも避けて通れないと思うんですよね。そうすると、AI は必ず兵器と合体してきますので、もうほとんどターミネーターの世界になる目に見えてるんですよね。AI と兵器システムは、もう必ず今、
逃げられないですよね、AI に。
開発されてますから、だからもうもっと複雑化していくのは目に見えてるので、だからそういう意味じゃ、課題はいっぱいあるんですよ。
脱線しますけど、私、ある国家試験を目指して今勉強してるんですけど、今日、オンラインの、講座があって、先生が、はい、じゃあこれちょっと、AI に聞いてみて、はい、AI で調べて、連発してて、もう溜まりかねて、先生。AI にはフェイクも入ってますし、特定のプログラム、ある企業、ある国が特定のプログラムを入れたら、歪んだデータが出てくる可能性がありますけど、どこまで AI に頼っていいんですかってこう質問したら、ちょっと我に返ってくれて、いや、やっぱり人間は最後確認しなきゃいけませんよっていうふうに言ってくれてよかったんですけど、この教育の現場に、AI をこう盲信してしまう。これちょっとね、どんなのかなと、もうまさに身近なところで感じてしまいました。はい。 上本さん、前田さんから、まあ確かにデータを見ると、まあ確かにかつてよりは良くなってるのも結構あるなぁと私も思ったんですけど、まあ差はさりなんていうところで、また別の問題提起前田さんからありましたけど、ここまでどうでしょうか。
民主主義っていう、まあ思想がありまして、これ一つの哲学ですよね。社会主義とか民主主義とか共産主義があって、まあ民主主義が今勝ってるみたいな感じになってるんだけど、民主主義って基本的に喧嘩じゃないですか。49対51だったら51の勝ちみたいなことで、決めていくと。要するに強い方はもう1でも上回ったらそちらの言うことを聞くっていうようにも決めちゃってるわけですよね。で、それができなかったら、今度は戦争になってきちゃうわけだけども、もうでも戦争だったらもう、命がいくらあっても足らないので、やっぱり民主主義で、ちゃんと、なんていうの、手を挙げて、決めようみたいなことでなんか保ってるんだけど、だんだんね、前も言ったんだけど、新しい哲学というものが必要なのかな。AI も出てきたしね。AI が正しいことを言ってるわけじゃないけど、あの人たちは、なんか、哲学持ってないような気はするんですよね。どうでしょうか、お母さん。
哲学ですね。確かに、そうですね。AI に、あなたは哲学持ってますかって、加納さん聞いたことあります？
ないな。
昨日私、意味塾も、AI に、あなたは喜怒哀楽を持ってますかって聞いたんです。そしたら、私は喜怒哀楽を持ってません。だけど、喜怒哀楽のことを理解はできます。これね、ここに大きなヒントがあると思っていて、やっぱ喜怒哀楽ってとても大事で、人の怒りとか、悲しみとか、喜びとか、その喜怒哀楽がやっぱり人間の行動や思考のモチベーション、原動力になると思うんです。で、その喜怒哀楽を感じること、これもいろんなことで我々喜怒哀楽に蓋してると思うんですよ。しょうもない常識とか、まあ、親から言われた、モラルとか、学校で教えられた、決まりとか、そんなので喜怒哀楽に蓋をしてしまって、感じない心を、広がってるんじゃないかなってのが私の一つの仮説なんですけど、この喜怒哀楽を取り戻したいな。喜怒哀楽を取り戻して、怒りと悲しみと喜びをもう一度取り戻して、まあ、世の中を良くしていきたいなっていう、まあ、綺麗事に響くかもしれませんけど、喜怒哀楽、AI に対して喜怒哀楽を大事にしたい。AI には必ず勝てるっていうふうに思ってますけど、ちょっと脱線してしまいました。
いや、でも、怒りでパッションなんですよね。怒りがないと前に進めないのが人間なんじゃないかなって。だからこの戦に対して、戦後80年に対しても怒りをもっとみんな持たなきゃいけないんじゃないかなって。戦いに対して
今八代さんの怒りは何ですか？
私の怒りですか？やっぱり伝えて これなかった日本人の、それから日本人が唯一核を受けてますよね。それをきちっと伝えずに何をしてきたのかなって。私は広島の原爆資料館、
はい、
で前の展示の時に行ってるんですよ。前の展示の時に2回行って、新しい展示で2回行ってます。全く変わっちゃったんですよね。
あ、そうですか。
全く違うんですよ。で、なんで新しい展示にしたのか。
それは良くなったんですか、悪くなったんですか？
綺麗になっちゃいました。
ああ。
私は初めて行った時にすごい衝撃を受けて、中学と高校の時に行ったのかな。すごい衝撃を受けて、これはダメだと。こんなことが起こったんだっていう、すごい衝撃で夜も眠れなかったんです。2日ぐらい眠れなかったです。怖くて。でも新しくなってからは綺麗になっちゃったんですね。もちろん衝撃はあるんだろうと思うけれども、その前の衝撃に比べてどうしてこうしちゃったんだろうか、あまりにも衝撃が強かったからっていう言い訳でした。
綺麗になったから衝撃が伝わりにくくなっちゃったということですね。
はい。どうしてそういうことをするんだろうかって。どうして隠しちゃうんだろう。 そういうことを日本人はしてきちゃったんだろうなって。
原爆の話、そしてちょっと日米の関係の話していきましょうか。初田さんどうでしょう。まあ、広島原爆投下、長崎原爆投下の、日が立て続けにありましたけど。
そうですね。まあ、先ほど何をしてこなかったのかっていう話もあったと思うんですが、やはりこの80年間、まあ、僕、石破、茂総理の長崎、広島の演説を聞いて、まあ、広島では正田篠江さんの歌で、今日の長崎ではさ、永井隆さん、伊賀博士の言葉を盛り込んで、これはすごくものすごく僕は心を動かされて、まあ、原爆はダメだって強く思った一方で、やはりその日本は実際問題、その米国の傘に守られているっていう、その現実、これをどうや折り合いをやはりこの80年間そのつけてこなかったっていうことが問題で、で今後次の、まあ、80年間100年間わからないですけども、我々世代、次の世代はどう向き合っていくのか、ここが一番のポイントかなというふうに思いました。そのやっぱりその8月この季節になると毎年やはりその戦争、まあ、僕の、亡くなった祖父母世代の方々の話を聞いて、戦争はね絶対ダメっていうのはものすごく強く思うんですが、今後実際私たちはどうやって自分で立っていくのかって、そこをねうやむやにしてきた既存の政党しかりですね。はい、
そうですね。核兵器禁止条約の締約国会議、
またやります。はい。